ナザレのイエスを救い主キリストであると信じ、十字架の死、これが罪の贖いであると信じ、それに私たちは救われるのだと確信をする。そのキリスト教の信仰を信仰によって義と認めると書いて信仰義人と言います。イエス様の生き方を含め、その救いの御業を使徒パウロはこのような神学としてまとめて宣教をしていきました。ですから私たちはただキリストを信じる、そのことによってのみ救われるというその信仰に導かれていっているわけです。これに対してかねてからあった律法というものを堅くなに守ってきたユダヤ教徒、それからそこから改宗をしたユダヤ人キリスト者と呼ばれる人たちは、律法を捨てきれなかったゆえに使徒パウロとたびたび衝突をしていた。これはよくお話をする通りです。ナザレのイエスを救い主キリストだとそのように認めはするものの、それでも神様を敬い礼拝を重んじ、日常生活におけるさまざまな戒律についても、これは未だに有効であるという思いから脱しきれずに、使徒パウロの信仰があれば救われるのだというその信仰義人にだけ頼るということができなかったのであります。確かに掟、戒律、こういったものについてそれを重んじて誠実に守ってきた人たちなら、それを簡単に捨てるということができないのは分からなくもありません。そこに自らを委ねてきたのですから、よりどころを失うという感覚にとらわれていたのでありましょうか。ちょうど第二次世界大戦で日本が負け、神と崇められてきた天皇がいきなり人間だという宣言をし、突然価値観が逆転した時のショックというものに似ているのかもしれません。言われるがままに従い、お国のために死ぬことこそが尊いことなのだと教え込まれ、逆に生き残ることは恥とされた、そういう教育を受けてきた人々が、その日を境に生きることこそが価値のあること、しかも言われるがままにではなく自分で考え自分で切り開く人生を歩み始めなさいというふうに勧められたのなら、大いに戸惑い、むしろどうしていいのか全くわからなくなる。このようなお話は戦争を経験した人生の先輩方からよく聞かされたものであります。同じように律法を重んじてきた人々にとって、律法に頼らなくても救われるのだというふうにいきなり言われても、すんなり自分の中で価値観を逆転させるというのは難しかったのでありましょう。ですから律法にこだわりを残したくなる心情というのは理解できなくもないところです。その中でも特によく知られているのは割礼へのこだわりでした。割礼は体に刻みつける目に見える印でありますから、実に分かりやすい。掟を守って生活するというようなことや、そういったものにこうやや行き詰まり感のある、そういう部分が取り除かれていくということは歓迎したとしても、割礼という分かりやすい印、これが救われる印なのだというふうにされていたものについては、せめてこれだけはというこだわりを見せた。それは好都合だったのかもしれません。しかしパウロはそういう部分こそ排斥するべきだと考えました。目に見えるほど虚しいものはない、目に見えるものはやがて朽ちて滅びの運命をたどるからであります。そんなものにこだわっていたのでは本当の救いには導かれませんと。まして救いについて何らかの条件というのが、人間側の条件が付帯するのなら、キリストの十字架の死による贖いというものの意味が失われてしまうのであって、これは 事実上福音の否定につながる重大な出来事でありました。ですからパウロは割礼を受けているということは全く影響ないけれども、割礼を新たに受けることが救いの条件にはならないということを強調しました。例えば現代においても、割礼を受けること、それは救いの道を閉ざすというものではありません。あくまでも割礼を受けるということが救いの条件なんだというふうにされたとき、あるいは割礼を受けることで救われるんだというような、そういう信仰に至るならば、それは誤りだということです。割礼を受けようが受けまいが、キリストの救いに預かるということについては全く影響を与えない。なぜなら神様がアブラハム、信仰の祖アブラハムを導き、その子孫としてイスラエルの民を繁栄させたこと自体、割礼のゆえではなく、それ以前にアブラハムの信仰を認めたからなんだということをパウロは検証していったんです。先ほどお読みいただきました聖書の箇所、冒頭の13節をご覧いただきますと、こうあります。神はアブラハムやその子孫に世界を受け継がせることを約束されたが、その約束は律法に基づいてではなく、信仰による義に基づいてなされたのです。このようにあります。今もお話ししましたが、信仰の父と呼ばれるアブラハムは確かに神様から選ばれた民として子孫繁栄の約束を受けました。その印として割礼を受けるように神様から命じられてもいます。割礼を重んじキリスト教の信仰を持つようになっても、割礼だけは受けるべきだと割礼を譲れなかったユダヤ人キリスト者たちが、この割礼というものにこだわったのは、この点を根拠にしていたと言ってもいいでしょう。しかしパウロは、神様が割礼という印をアブラハムに求める前に、まず最初にアブラハムの信仰を認めていた、それを良しとされたというところにパウロは注目をしています。つまり、まずアブラハムの信仰が先にあった、神様はそれを認めて良しとされた、しかるのち子孫繁栄の約束をされ、それへの応答として割礼を求めたんだという、そのような順番があります。これに従えば、割礼より先に信仰と思って義と認められた信仰義人があったことになります。仮に律法に頼る、割礼に頼る、割礼を受けることが世界を受け継ぐ、つまり救われるということであるならば、信仰があろうがなかろうが、割礼を受けていれば救われるというふうにも理解できてしまいます。もともと割礼というのは信仰の決断であって、神様との約束のその応答であるはずなんですが、形や目に見える印としての割礼というのを重んじるならば、そこには信仰がなくても成立する契約となります。これでは本来信仰の家でにあったはずの約束というのがないがしろにされかねません。そんな状態で誠の救いがもたらされると、誰が保証してくれるでしょうか。誰もできはしないのです。大切なのは信仰を抱いているか否かということであって、パウロがこだわったのはその点でありました。律法に先んじて信仰義人というのがもうあったということについて、パウロはアブラハムに子が与えられた時のことを例に出して説明をしました。アブラハムがまだアブラムという名前で、妻のサラもサライと呼ばれていた頃、サライには子が授からなかったために、彼女は不妊の女とされていました。しかし神様はアブラムに大きな恵みを約束されます。神様が示したその地域がアブラムのものとなり、子孫が 繁栄するという約束でした。神様の約束なのですから、これは絶対だと。保護にされることはない。つまり子孫が与えられる前からこの約束は与えられていたのです。妻のサライは自分が不妊の女とされたその恥ずかしめから逃れようと、エジプト人の女奴隷ハガルを夫アブラムに差し出して子を宿すようにと願いました。アブラムは妻サライの願いを聞き入れ、この女奴隷ハガルに入り子を授かります。創世記によると、その後神様は割礼を受けようとアブラムに命じています。さらに妻であるサライについて今後はサラと名乗るように命じ、子を与えると約束されました。その後に生まれいずる子がイサクでありました。この予言を受けてアブラムは奴隷を含め家に属するすべての男子に割礼を授けたと記されています。順番を検証してみれば、律法つまり割礼よりも先に信仰があった、信仰の方が先立っていたということが分かります。信仰があったから神様は恵みを賜ると約束してくださり、その通りになっていきます。その過程で割礼が出てくる。つまり割礼が施される前から神様はアブラムの信仰を良しとされ、子孫繁栄の約束をしてくださったのでありました。アブラハムの信仰は神様が約束なさったことを実現される方であるということへの信頼であったんだと、このように言い換えることができます。地を受け継ぐものとされるとか、子孫繁栄であるとか、それらの約束を虚しいと思えばそこに信頼はありませんし、神様に良しとされる信仰も育まれません。しかしアブラハムが信仰の父と呼ばれるのは、彼が神様は約束なさったことを決して覆す、保護にされることはなく必ず実現される方であるという信頼が確固たるものであったからです。だからこそ神様はその信仰に応えてくださっておられる。この信仰による応答というのはキリスト以後にも引き継がれてまいります。すなわちアブラハムの信仰を良しとしてくださった神様は、信仰による義をアブラハムだけではなくキリストを信じる私たちにも適用してくださるのだとパウロは言うのです。なぜならキリストを使わされたのは神様であり、神様の独り子として使わされた方を信じるのならば、それは神様の私たちへの愛を信じることに他ならないからであります。パウロは今日お読みいただきました聖書の箇所、手紙の最後のところでキリストの十字架の出来事について記しています。イエス様は私たちの罪をあがなうために十字架に挙げられました。汚れのない方が、一切罪のない方が十字架に挙げられて死ぬことによって、その流された汚れなき血で私たちの罪は洗い清められる、私たちの罪は清算されるということを示します。そして死ぬことによって罪を清算された罪人は許されて復活されます。イエス様は3日目によみがえられたというふうに福音書が証ししているように、罪に定められ殺された方が罪許されて再び命を得た、これが私たちが最後の審判を経て裁かれた後、罪に許されて再び命を与えられ永遠の命に生きるものとなるということを象徴したというわけです。私たちはキリストの贖いによって命を得るものとされるのです。それを信じるのか信じるかと問われます。つまり十字架に挙げられて死んだナザレのイエスが私たちの罪を贖い、 その後活を去れ、私たちを永遠の命へと導く救い主であったと告白するかという問いです。その問いにイエスと答える信仰が神様によって良しとされるのだとパウロは言います。そしてパウロはその信仰こそが救いへの道であり、その他には何も求めていないということを、私たちは求められていないのだということをここで確認するのです。そのためにせめて割礼を受けることぐらいは必要なのだと求めるユダヤ人キリスト者らとパウロはたびたび衝突をいたします。今日お読みいただきました箇所では、律法という戒律全般について言われていますが、いずこの教会でも最終的に問題になったのは割礼であるようですから、割礼を施すかどうかというふうに置き換えて理解してもいいかもしれません。とにかく福音というのはそういった不対条件を一切必要としていないのだ、ただ信じることだけなのだというのがパウロの強調し、またこだわったところです。もちろん信じるということはそれゆえにふさわしい生き方を志すものとなるはずだという、そのような論理は成立していくでありましょう。すべての罪は許され救われるのだというその点だけを受け入れ、だったら何をしても構わないのだというふうな考えを持つ身勝手な偽信仰者たちをパウロは厳しく非難しています。よくよく考えればわかることですが、ふさわしくない生活生き方、そのような態度、愛に欠ける言動や行動、そのような姿勢のまま単に自己正当化をして、そんな自分でも救われるなどと開き直るのは真の信仰者の姿ではないでしょう。それはイエス様の贖いを、その犠牲を冒涜することであって、悔い改めのない傲慢な信仰だと言わざるを得ません。そのような姿勢や生き方はまともな信仰だとは言えませんから、当然イエス様の贖いも自ら無意味なものとしてしまっていることになるでしょう。イエス様ご自身がおっしゃるように、キリストというのは裁き主であって、終わりの時にその信仰は裁かれるというのです。どのように裁かれるのか、どのような信仰が良くてダメなのか、私たちには到底計り知ることはできません。だからこそ私たちは己の欠け合い破れというのは絶えず顧みて、日々キリストの十字架を見上げながら悔い改めの祈りを捧げます。そしてそのような恐れの中でも神様に頼るほかにない私たちを神様は救い上げてくださるのだと信じ、主イエスキリストを通して約束してくださった永遠の命を私たちにももたらしてくださるのだと、そのように信じまた願うのであります。それが私たちの目指すべき信仰であるからです。お祈りします。父なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちが正しくあなたを見上げて、あなたの御声に聞き従い、あなたの御言葉に従って、その言葉に養われて日々を歩んでいくことができますように、どうぞあなたがいつも共にいて私たちを導いてください。だらだら信仰にもあなたはきちっと目を注いでくださり、私たちを救いへと招き入れてくださいます。そのことに私たちは心からより頼み、あなたと共に歩んでいく信仰の決断を日々新たにさせてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。